水上高原リゾートの古関正弘総支配人に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
古関総支配人は1回目の M&A が行われた2年後の2009年に水上高原リゾートにいらっしゃったそうですね。それまではどのようなお仕事をされていたんですか？
はい、私は群馬の人間ではなかったんですけれども、生まれ育ちは東京で、はい、リゾートに興味があって大学を卒業してからリゾート系の会社に就職しました。最初は猪苗代のスキー場とホテルがあるリゾート、そちらの開業を関わらせていただいて、その7年後ですか、那須のリゾートホテルに転職させてもらって、そちらのホテルはグランドオープンからは、企画広報の業務を7年間、その後管理系ですね、経理とか購買総務施設などの、責任者をやってました。またこちらのホテルはグランドホテルといって、いろんな、宴会場だとか結婚式関係もやってたので、はい、その当時だとチャペルの立ち上げで演出を全部作ったりとか、そういうことまでやらせていただいた次第でございます。はい、
立ち上げにこう関わるっていうのは、これはもうゼロから作り上げていくって大変ですね。
そうですね、ただ楽しいですよね。新しいことを作って、でそれがそのホテルなりリゾートなり会社のルールになる礎を作るわけですから、そこに楽しさが見出せて、たくさん頑張って働いたなと思ってます、その当時は。はい、
こう着任した頃の水上高原リゾートというのはいかがでしたか？
こちらはちょっと人事異動で移動することになったんですけれども、もともとの所有会社がその当時ですと、売却方針をもう従業員の方には2年前以上に申し伝えているという状況があって、またその当時ホテルの営業というかですね、厳しいホテルさんが非常に多くなったこともあったんですけれども、そういった状況の中で言ったら売上は低下してたりとか、運営の体制の変更などもあったりして、着任した頃そのリストラですか、組織の再構築もいろいろ行ってた中に行ったので、本音を言えば、お客様も少ないし、士気が上がらない状況下での着任となりました。
今までは立ち上げの楽しさというところで、こうホテル業の醍醐味を味わっていた古関総支配人が、逆に家中の栗を拾うような状況に。
そうですね、ただ今の事業所も赤字だったので、再立ち上げと思えば同じことかなと。
なるほど、
はい、
そういうところでやりがいとか楽しさをこう見出していくわけですね。
はい、
そういった中でどういう方針を立てていきました？
やはり会社が違うと、会社の文化の違いというところでのギャップはどうしても生じてしまうかと思います。
はい、
なので最初はやはり我々、サービス業は現場ありきの商売ではありますので、現場の業務もそれこそ手伝いながら、従業員との交流も深めつつ、進めてきました。あとはもう本当に社内の雰囲気を明るくするために、多分今日私のキャラクター見ていただいて分かる通り、年の割には明るいタイプではございますのでそこの色の出しは日頃の挨拶含めて、多分社内の雰囲気って、お互いが声かけにくい雰囲気も暗いと出てきてしまうので、お互い声をかけやすい雰囲気のために、もうごく当たり前ですけど挨拶に始まって、その時に表情とか見ながらプラスアップの、お話をする従業員いたりとか、そういったことをやりつつ、あとは社内で集まる機会がなかなかなかったので、年1回2回そういう社内懇親会じゃないですけど、そういうことも行ったりはしてまいりました。はい、でサービス業の場合はね、やはりお客様のことが好きであったりとか、喜んでいただきたいって気持ちがあるスタッフが集まる業種になるので、やはりお客様がいないともう輝けないんですよね。なのでごく当たり前のことなんですけども、お客様に来ていただく、すなわち売上を上げることを注力を注いで、最善の策を取るようにしてまいりました。
空気としてはどんな感じだったんですか、従業員の方々の。
新しい人が来たという目で見られたのは事実でございます。サービス業をやる人間はプライドが必要なので、プライドを持っている人間が他人を認めるというのは、やっぱりプロセスなり、あとは信頼を積んでいかないと評価いただけないというのがあったかなと思ってます。
なるほど。翌年2010年には2回目の M&A が行われまして、再び経営が変わりました。これ現場への影響、混乱とかそういったこともあったのではないですか？
ですね、まあオーナーが結果変わったんですけれども、まあ、従業員の影響は特に大きくなかったかと思ってます。またその幸いに現オーナーでもある会社が、
はい、
我々現場の意向も汲んでくださる意思をはっきり示してくださったので、今取り組んでることをしっかりやっていけるという安心感もありました。でまあ、やはりこういう M&A というか、
はい、
まあ、こういうオーナーが変わる変更になることっていうのは何が重要かというと、うん、我々はプロのホテルマンなり、まあ、もしくはサービスマンとしてそちらの事業所を預からせていただいていると、
うん、
でそんな中で一番重要なことは、
はい、
オーナーサイドの方へも報告連絡相談をしっかり行って、うん、信頼関係をしっかり育んでいければ未来をどう描いているかという根っこは一緒なので、そういった中ではまあ、うまく移行できたのかなと思ってます。
はい、ご自身がこうちょっと大変だなという時に何を支えにやってこられたんですか？
その当時はもうやるしかない状況だったので、何が大変かがわからないで動いてたかもしれませんね。初めて体験する時って、うん、一生懸命やるしかないじゃないですか。
そうですね。
でそれに結果がついてきてくれれば、うん、なおラッキーという感じの考えでやるしかないですよね。
もう進むしかないみたいな感じですよね。はい、集客に向けた取り組みはどうしましたか？
ですね、私どもの事業所は、まあ、もちろんホテルが、220室、まあ、500名近く入るホテルですね。
はい、
であとはスキー場があったり、ゴルフ場があったりテニスコートが20面あったりとか、
うん、
いろんな、施設があるんですけれども、
はい、
いずれにしろその当時ゴルフもスキーもちょっと斜陽産業と言われた時代にはなってきてますので、まずホテルの集客で言えば、まあ、1年間を4つのシーズンに分けて、その時期のウィークポイント、忙しい時期と、まあ、閑散期と言われる時期があって、
はい、
それを平準化しなきゃいけないので、うん、閑散期に来ていただけるお客様をどうやったら探せるかということで、まあ、ターゲティングをしっかり定めた上で集客をやっていこうということで、例えば、まあ、春先は、まあ、尾瀬の登山を、まあ、絡めたツアー客で、こちらは周りの旅館のお客さんを取るとかいうわけじゃなくて、
はい、
まあ、群馬県では珍しいと思うんですけど全国から来ていただけます。
うん、
実際名古屋大阪、まあ、四国も中国地方も九州からもで沖縄にも大勢は来たがる方がいらっしゃるので、
うん、
そういった来たいお客様に対してちゃんと私どものホテルの認知をしていただくことで、まあ、そこは積み上げというかですね、お客様来ていただく動機づけになっていきました。
うん、そして夏ですけど、夏はやはりトップシーズンですかね。
はい、うん、夏休みはね家族客の方とかある程度、はい、来ていただける環境はありましたけれども、それだけだと、まだまだ魅力が足りないと思いまして、テニスコートだけじゃなくて例えば釣りトレッキングですとか、
うん、
まあ、ジップラインという設備を、まあ、比較的低価格で作れたので、そういったただ泊まるだけじゃなくてプラスアップ家族で楽しめる内容のメニューを増やしてきたという努力をしておりました。
うん、秋はどうでしょう？
で秋はねやはり、はい、もう本当に旅行の時期なの で、
そうですね、
こちらはもうグルメのことで何か魅力を出したりとか、
うん、
まあ、そういった中で熟年層の方が非常によく来ていただけるようになったりとか、
うん、
あとはもちろんゴルフシーズン真っ只中なのでこの時期は、
うん、
東京から気軽に来ていただける仕組みを作ったりとか、うん、そういう努力もしてまいりました。
うん、
はい、
冬はどうなんでしょう？
冬に関してなんですけども、
はい、
まあ、スキー場の方が私もございますので、まあ、逆に言うとリゾートホテルでは珍しく通年通じてお客様に来ていただける動機づけがしやすいというメリットがありました。ただ、
はい、
スキー場自体は県内ナウテのスキー場さんに比べたら規模も小さくて緩斜面の多いゲレンデだったもんですから、じゃあ考え方変えましょうと。で緩斜面が多いってことは逆に初心者にとっては滑りやすい、じゃあ初心者の方が楽しんでいただけるためにはどうしたらいいか、スキーとか、まあ、スノーボードもそうですけども、
はい、
やはり最初始めるのにコストがかかりすぎる、下手したらゴルフよりかかるスポーツになってくるの で、
そうです、ね、
まあ、例えばうちではその1万以内でインストラクターがついて、レンタルもつけてあげたデビュープランというのを作らせていただいたりとか、まあ、今いろんなスキー場が導入しているやり方ではあるんですけど、その以前から例えば18歳から24歳の女性の方はリフト券無料でずっと企画を続けたりとか、 その他2つのキッズパークを作って、うん、まあ、これは例えば考え方なんですけれども、はい、いろんなスキー場さんキッズパークあるんですけれども、うん、キッズパークといってもいろんなキッズが入ってきちゃうんですね。
いろんなキッズ、
まあ、要は年齢の違い、
うん、あ、確かにありますね、
で、うん、うちの場合だとその一つのキッズパーク、まあ、キンダーガーデンって言ってるんですけども、まあ、そちらの方は1歳から5歳専用にしてるんですよ。ってことは幼稚園児ぐらいのお子様から見たら、
はい、
小学生はもうギャングになっちゃうんですね、うん、同じ遊び場にいると
確かにそうですね。
なので小さい子だけで安心できる、うん、いろんなものあるけどすごい狭い空間でも、そういったので楽しめる環境を作って差し上げたりしたことによって、まあ、未就学児の方だと家族旅行も平日に来ていただけるとメリットもあるので、まあ、そういうキッズ対策もかなりやってまいりました。
はい、結構細分化していったんですね。
そうですね、そうしていかないと同じ魅力だけで1年間ホテルを満室にすることはできないので、うん、違う魅力も見出しながら、まあ、もちろん季節感という日本で一番大事な部分もありますので、そこも生かしつつ何ができるかを考えていったかなと思ってます。
はい、さてそうした取り組みの一環になると思うのですが、野外音楽フェスティバルニューアコースティックキャンプも2012年から開かれています。次はそのあたりのお話を伺っていこうと思いますが、その前に一曲お届けしましょう。これは総支配人はどのような曲でしょうか。は
い、もう11回行っている我々の野外フェスなんですけども、はい、こちらのオーガナイザー、まあ、アーティストがオーガナイザーやってくれてまして、そちらの、OAU さんの敏郎さんというボーカリストがオーガナイザーなので、はい、まあ、そちらの素敵なアコースティックサウンドを聞いていただきたいと思ってます。
それではお届けしましょう。 OAU でタイムズアリバー。